QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。
3月も半ばですよね。
はいはい、
もうあさって土曜日ですかね、うん、春分の日。
そうですね、だいぶね暖かくなりましたけど ね
もう昼と夜が同じぐらいの長さ、これからどんどんね、春というか夏に向かっていくという季節になるわけです、
ね、まあそうですね、まあ暖かくなればね、いろいろ外へこうね出向く気にもなりますからね、
いいですよ、活動的になりますから、
なかなかねこの時期外出るとあの花粉症の方も心配でございます、はい、田中さんどうですか。
私ね今年はね結構軽いんですよ。毎年に比べて鼻水も少ないしね、目の方もそんなにあの調子悪くなくてですね、普通に過ごしてます、
なるほど。
外に出る時だけちょっとあの、マスクする時もありますけども、
なるほど、
ね、まあ普通ですね。
まあ、あの現場とかへねあの出向く機会が多くてですね、まあ屋根の上とかもね、屋上、
ああ鈴木さんの場合
は、しかもですね、まあ、そういう木がたくさんあるような公
園
最近よく行くもんです、
ね、あ、そうですか。
そうなるとですねさらにひどいというところなんですけどね、もう私はね数年前からもう症状出なくなっちゃったんですよ。
ああそうですか、ぴったり、
なんで治ったのかが全く分からなくてですね。
じゃあ私もね、調子が良くなってるってことはお互いにそれをよく考えてみると、まあ、50代も半ばになってきて体が老化したからかもしれないですね。
可能性はあります
ね。まあ、
大変あの苦痛だったんですけども全然症状出なくてね、はい、申し訳ないぐらいなんですけどね。
よかったですね、
まだしばらくね花粉症の方は大変かと思いますがね、
ゴールデンウィークぐらいまで、
ね、
かかっちゃいますから、
あとちょっとでございますけどね、はい、というわけで今日は152回ということでねお送りしたいと思います。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナー、
はいはい、
いつもなんか、テーマなしなんて言ってますけど今日はちゃんとあるんですね。
まあそれに近いですね。
あるんです、
そうですね、フリートーク状態なんですけどね。まあ番組名がですね、
はい、
QRL ということで、これ旧符号でございますね。
そうですね、
QRL、
はい、
ただいま通信中ということですね。
はい、
でコーナー名は、まあ、QRV コーナーとかね、いろいろやってるわけですけど、まあ、そんな中で運用をしている皆さん方でですね QRP の運用とね、これよく聞くと思うんですけど、
いいですね、魅力的ですね。
QRP です、
はい、
こちらは減力しましょうかと、ね、こちらは減力しましょうと、なんかそういうね低、まあ、低電力にするという意味でございますね。
教科書にそう書いてありますね、
は
い、
そうなんです、はい、通常はまあそういう意味なんですけど、はい、運用している皆さんとしては、まあ、通常だったら 5W 以下ぐらいのですね、低電力で運用すると、これをまあ一般的に QRP 運用というふうにね、
言いますね、
アマチュア局の間では言う、さらにですね、QRPP、ね、さらに電力を下げるというような言い方も、はい、造語でございますけどね、あるということでね、そういえば田中さんは QRP 運用やりました、
私は何と言ってもですね、開局した時は6メーターの自作の無線機が200ミリワットしか出なかったです。
いいですね、
もう完全な QRP ですね、これ、
はいはい、
その後もね50メガ1ワットぐらいで、まあ、やっぱり自作なんですけど楽しんでました、これもやっぱ QRP ですよね。
もう今考えるとそうですね、昔はあれですよね、50メガもうおなじみのねリーグ、
おなじみのリーグ、
まあ、市販品では601を始めましたね、はいはい、ああいう無線機みんな1ワット3ワットとか
1ワットとか3ワットでしたね。
その
で
し
た
ね、
あのでっかいズーテルの割にはそんなもんでしたよね、
そうなんです、10ワットも出ればすごいななんて言ってましたからね。でそんな状態でしかも e スポの時期なんかは全国と更新できた、
できました、
ね、さらには近隣諸国とね QSO なんかもできましたからね、
できました、
楽しめるわけですよ、
はい、
まあ、最近ではやはりね、無線機の方も、特に50メガの無線機は、短波と一緒ですから、
ああそうですね、
市販品でも200ワットとかね、
はあ、
出てますからね、
あそうですね、で
それ考えるとものすごいパワーの差ですよね、
はい、100分の1以下っていう感じですか、
はい、 まあ、当時はね、許可がおりませんでしたので最大でも50メガ50ワットでしたね。
はい、
そうですね。50ワットを出すのも結構大変でね、アンプを自分で作ったりとか、はい、いろいろしてましたけどね、うんうん、まあ、なかなか50ワット出すのも大変だったんですが、今そういう感じでだいぶそのパワーがですね、ハイパワーになりつつあると。
普通の状況ですね、うん、パワー出せる
のは、うん、そうなんです。でそんな中でやはりあえてですね QRP 運用を楽しもうというようなことがね、やられてる方もたくさんいるということなんですよ。はい、QRP はあれですよね、無線機作るにしても、結構構成も簡単でいいですよね。
簡単でいいですよね、うん、あのトランジスタもね、集団管もそんな大きいの使わなくていいですからね、う
ん、まあ、あの電力も使えませんからね、まあ、回路作るにもね、はい、ある程度こうアバウトで作ってね、
そうそうそう、あの集団のタンク回路のコイルなんかもね、うん、結構あの細いのでくるぐるっと巻いちゃって終わってできちゃいます、
うん、まあ、小型で無線機ができるん でしかもワイヤーアンテナのね、ちょっとしたの持っていけば、あのもう本当にちっちゃな荷物でね、軽々
いいです ね
電源も少なくていいですからね、ちっちゃい容量のバッテリーで済むということで、はい、これなかなか楽しめますよね、
うん、そうです、
はい。QRP ですからね、これだけの設備でよく飛んだなっていうね、そういう実感もありますよね。
その楽しみが大きいですよね、
うん、まあ、我々も昔はね、その当時ね、開局した当時、うん、やはり地図見ながらね、あ、ここまで飛んだとかね、やりましたよね、まあ、そういうようなね、まあ、あの初心に帰れるようなね、そういう部分もありますよね、うん、QRP はね、
楽しいですよ、
うん。実はその QRP はですね、いろいろコンテストとかアワードなんかもですね、はい、ありましてですね、そちらを挑戦している方も結構いらっしゃるということなんですよ、はい。で毎年ですね11月に開催するのがですね、はい、JAL の QRP クラブというのがありまして、これは QRP の皆さん方がですね、加入しているまあクラブなんですが、ここでやっている QRP コンテスト、こういうのもあるんですよ、はい、はいはい。でこれはですね、JAL QRP クラブが主催で、はあ、いわゆる空中戦電力5W以下、
5W以下、
うん、これで運用ができるということなんですよ、うん、で 1.9 から50メガの各バンドで、まあ、通常のコンテストとね同じ、
うん、
はい、で種目としてはですね、はい、自作機、
あ、素晴らしい、
うん、自作機一般という ね、そういう2つございましてね、やっぱこの自作機ですよね、うん、
自作機、
うん、できれば QRP は自作で楽しみたいなっていうのが ね、ありますよね、
はいはい。
まあ、もちろん一般でもいいんですけどね、こういうようなコンテストがあると。で QRP はですね、いわゆるパワーコントロールで 5W 以下に調整して、はい、それで運用するということも一応 OK ということらしいんですよ。
ああ、いいんですか。 10W の機械を 5W にパワーコントロールでもいいのか、
はい、
あ、どうですか、
ということなんでね、まあ、あのお持ちの無線機でパワーを 5W 以下にすればこのコンテストにも参加できるということなんですよ。
いいですね、
はい。まあ、普通 のハイパワーのコンテストと違ってね、なかなか楽しいと思いますね、はい。でやはりもうそうなってくるとアンテナとか、まあ、受信機の方のね、まあ、今トランシーバーもそうですけど、こちらの性能にもよりますからね、技も磨けるわけですよ、これが、ね、弱い信号を聞くわけですからね、そういう楽しみがあるということですね、
う
ん。まあ、それともう一つは、同じようにアワードがありましてですね、はい、これもあの QRP クラブさんが、出しているこのアワードということなんですよ、3種類ありまして、
はい、
QRP100 曲アワード、それから普通の QRP のアワード、
うん、
それからですね、1000km のストロークの トータルパワー、これはですね、
はい、
1000km あたり、1W のこの単位、
はい、
以下、まあ、これは換算してですけどね、はい、まあ、2点間の距離を例えば、1万キロとして、
はい、
でまあ、それを1000キロメートルに例えてですね、
はい、
まあ、1ワット以下の、うん、まあ、1ワットの単位で、どんだけ更新ができるかというようなその、アワードもあるということなんですね、うん、で結構これを皆さんやってる方が多いということなんですよ、
うん、
はい。例えばですね、1000キロパワーワットですから、
はい、
1万キロだと、まあ、10ワットとかね、うん、そのぐらいでも換算としてはその数値になりますん で、
うん、
でむしろそれが5ワットだというようなことになるとさらに遠くになりますんで、
はいはいはい、
数字的にはもっと増えますけどね。
あ、そういうことですか、
はい、そういう形で、まあ、アワードとして申請できると、こういうのがあるんですよ、
ね、はいはいはい。
まあ、こういうね、なかなかあの面白いチャレンジもありますから、楽しみ方もね、いろいろ あると思いますね。
じゃあ、は
い、
もう200ミリとか500ミリとか飛んだ後、もっともっと、は
い、そういうことです、
まあ、飛んだという計算になるわけです、
まあ、W あたりですとね、数百ミリワットあればもう十分と、いうのもありますしね。
そうなんですよ、はい、
でしかもあのお菓子のケースに入れてですね、
はい、
あの本当にちっちゃく無線機をまとめて、はい、でそれに、いわゆるリード線をつないでやると、はい、もうそういうようなですねタイプのものもありますから、
ね、それが一番かっこいいと思いますね、はい
は
い、
それで、太平洋を越えてですね、JA と W が更新できるとか、素晴らしいですよね。
それの方がかっこいいですね、あのどでかい無線機よりもそういうので更新した方がかっこいい、
は
い、
そうなんです、うん、リード線をこの木にね引っ掛けたりとかね、まあ、通常この辺りはハイパワーだとなかなかこれ難しいですよね、送信機の問題もあってですね、この辺りが QRP ならではの楽しみというところがあるわけですよ、まあ、いうことでね、結構楽しまれてる方が多いと思うんですけどね、はい、まずはねトランシーバーをお持ちでない方もですね、パワーを下げてみてですね、
はい、
どこまでできるかとかそういうのを一回やってみるといいですね。
5ワットに絞る、また1ワットに絞る、
はい、そうですね、
やってみる、はい、
最近の無線機はでもね、ハイパワーの無線機ってあの一番最低にしても5ワットまで、でも5ワットまでまで落ちるか、うちの無線機はどうなのかな、そういうのもありますけどね、
10ワットぐらいしか落ちないとか、そういうことあるわ
けですね。それもありますよね、はい、そうですね、まあ、今 CW とかで運用すれば QRP でも全然 OK ですし、でさらに今 JT65 とか、
はいはい、
あのモードがありまして、もともとは QRP のモードで運用するわけですから、ああいうようなモードで楽しめますからね。
そうですよね、
うん、で簡単なアンテナで、DX と QS をするということできますから、うん、はい、これいいですよ。
面白い、その方が私は大好きだな、うん、はい、それはな、
まあ、簡単な回路を作って自作でなんとか楽しむとね、
もう電信だったらね、キャリアが出ればいいですからね、あとまあ VA4 がなんか綺麗に作れれば、
はいはいはい、うん、
もう電波出せますからね、ま
あ、基本的なところを作ってね、だんだん少しずつ凝ったものを作ってね、はい、まあ、市販品でもね817とかね、あのおなじみの無線機もありますし、はい、そういうものを使うもよし、自作も使うもよしということでね、まあ、省エネ QS 素っていうかね、
はい、
そういう形で楽しむのもいいかもしれませんね、まあ、電源を太陽光発電とかねああいうものを使った形でやるとかね、素晴らしいですよ。
いいですね、うん、
そういえば風力発電 の, あのいつもおなじみの方もいましたね、
あのハムフェアなんかっていつも拝見いたします、はいはいはい、
先日、まあ、ちょっと前かな、なんかあの水力発電でですね、どっかの川にその水車を発電機をつないでですね、回して運用している時もなんかありました。それもなんか聞いたことありますけどね。
すごい、
はい、
いいですね。
そういうのもね、QRP ならできますからね、少ないパワーでね、楽しいと思いますよ。
いい
ですね、はい、まあ、皆さんもぜひですね、QRP チャレンジしていただきたいなと思いますけどね。はい。というわけで今日はですね、QRP についてお送りいたしました。
はい、お楽しみの音楽の時間でございます、はい、
番組にとって重要なね、この音楽の
ここが一番重要な、
はい、ここが重要なね、
コーナーですか、
これないと大変なことになりますね。
そうです、はいはい、今日鈴木さんが選びました、
はい、今日はですね、あのつい先日もね、あの来日してましたけどね、あのキッスですよ。
うわ、
はい、昔あのほんの一時期あのミュージックライフっていう本をですね、はい、しばらく読んでたことあるんですけど。
そうですか、あれ CQ だけじゃなくてそんなのも読んだ、
一時期ちょっとそっち方面ハマったことあったんですけど
CQ だけだと思ったけど、
まあ、すげえ前の話ですけどね。
そうですか、そういう本も読むんですね、
はいはい、というわけでね、はい、I was made for, in, for loving you というね曲でございますけどね、はい、これを今日お送りしたいなというふうに思いますよ、はい、
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース、14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介するファイブナイン。
さあそれではあの音楽のコーナーに続いて、うん、重要なコーナーですね。
重要なコーナーですか。
はい、59のコーナーでございます、はい。いや一番重要ですね。皆様からねいただくメールですからね、はい、一番重要なコーナーでございます、うん。最初はですね静岡県沼津市の小川浩二さん JF2FKJ さんいただきました。
また無線
いつもインターネットサイマル放送またはポッドキャストで放送を聞かさせていただいております。 JCC ナンバー1803静岡県沼津市の JF2FKJ 小川です、はい、今年の夏に新築の家が完成する予定になり、
おいいですね、
無線設備を充実させようと考えていたのですが、うんうん、がで点々点になってるんですね。っていうことはバットでしかしっていうことかな。家族からの大クレームがあり
大変だ
なんで大クレームしたの現在の設備より縮小することに現
在しちゃ
うの。
ただ無線する場所は確保できたので QRT は避けることができました。それよりもエコの観点から太陽光発電をつけることになりました。多分かなりのノイズが出て HF あたりはできないかも、うん、メーカーにもノイズが出ないように対応依頼したんですがどうなることやら。あるメーカーの太陽光発電のカタログには、括弧して無線局が50メーター以内にある場合は設置できない、
はいはい、
とコメントがあるメーカーもあるようです、
うん、
今度つけるメーカーにはコメントはないようです。
なるほど。
今度番組内で太陽光発電のアマチュア無線局に対する対策等を取り上げてもらえたら助かります。では7388。
なるほど。この問題はねいろいろありますよね、うん、
やっぱりノイズ出るんですね。
これはね
多分ね、
これ当局の方もですねある方向を向けると、はい、やっぱりノイズがね聞こえる時があるんですよね。
それ鈴木さんちで、
そうなんですよね。それやっぱりそうかなっていうのがあるんですけどね。各その太陽光発電のメーカーさんによって、
はい、
出方やねそのノイズの音とか、うん、それもまちまちみたいなんですよね、で近くにある場合はやっぱりこの通り、
うん、
まあ、これは50メーター以内とあるようですが、
50メーター結構な距離、
そうなんですよ。
50メーター半径だと、うんね、入っちゃいますよねすぐね。
でもっと距離を置いて、コメントしてるメーカーさんもあるみたいですね、だいぶそのなんていうんですかねこの装置から、
はい、
出るノイズについては対策してるようなんですけど、まだまだねこのノイズの問題っていうのはね、アマチュア無線にとっては非常に
頭を、
抱える問題ですよね。
やっぱりあの、うん、太陽光の電池から出た電圧をインバーターかなんかでかけた時にノイズが出るんですか。
うん、それがあるんですよね。でそこを接続するケーブル類、
はい、
この辺も、一つ問題があって、いろいろフィルターを入れたりとか各メーカーさんやってるみたいなんですけど、まあ、焼け石に水じゃないですけどあまり効果がなかったりするわけですよね、
そうですか。
でその後改良された装置に取り替えてようやく治ったとかね、そういう事例も結構あるみたいですよ。
そうですか、うん、小川さんじゃあこれ全土多難ですね。QRT 避けることができたとはいえ、うん、本当に HF ができないんじゃ悲しいですしね。
ですね、
私が思うには、うん、この太陽光発電だから要は太陽電池を敷き詰めるわけですよね、うん、屋根とかに。
なるほど。
ただアンテナ立てる場所がなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですよ。一番
タワーですね。
タワーですかね。
地面からタワー立てる、
ね、あそうですかね、うん、実はねうちも昔屋根に太陽光発電つけようかなって X が言ったんですけど、うん、絶対やめてくれって。
なるほど。
アンテナ立てらんなくなるし
重要ですね、
やめてよかったです、うん、うちは、
まあ、アンテナを立てる場所はね確保してもらないとねこれも大変ですからね、
あんたらも好きね、
うん、小川さん大変ですがぜひあの QRT は避けられたんで FB のハムライフを送っていただきたいと思います、
はい、
またその後のですね、
うん、
新しいお家の情報をいただけましたら嬉しいです。ありがとうございます。
はい、
はい、もう一つご紹介いたしましょう、
はい、
これはですね石狩郡あすごいね、うん、JHA と AHO 山崎さんからいただきました。
まだやるの、
あコールサインがね AHO だからということでね、
はいはい、
あの前にもそのコールサインって面白いコールサインとかありましたけど、うん、そういう方かもしれません、はいはい、私は今年の4月で開局40周年を迎えます。すごいな。開局時に当時発売されたばかりの FT620過去最初の 6mSSB モノバンドトランシーバーを手にして以来 6m マジックバンドにはまっています。楽しみ方が底なしの 6m バンドの特集をお願いいたします、
うん、
6m ハマり度テスト 1アンテナタワーの上には 6m のアンテナしか上がっていない、うん、2.6m で 500W 以上の出力を出したいので1アマーを取った。3.6m だけで使うのに立派な車を変えてしまうほどの値段の無線機を買ってしまう、うん、4なぜか、110ワンテンという数字に反応してしまう。5昔使っていた無線機過去 6m のを、買い直して今もシャックに飾っている。この中に一つでも当てはまれば立派な 6m マニアです。過去私は全部に当てはまりますという山崎さんからの、うん、はい、メールでございます。
なるほど。
鈴木さんも全部当てはまりそうですよ。
そうですね、
うん、
どうでしょう、
まあ、6メートルはまた開脚バンドですからね、これね。
いや、私らの時代は ね、う
ん、一番こう入りやすいバンドですよ ね、
うん、そうですね。
アンテナもそんなにでっかくならないしね。
そうですね。
そういう意味では良かったんですけどね、うん、うん、まあ、6メートルは今も本当にね DX バンドですかね。
ああ、もう、うん、そうなっちゃった、
ね、そんなになっちゃってましたね。
そうですか。
コンディションがいい時はもうね国内おるかね、DX がバンバンバンバンでもないですけど聞こえてきたりとかですね、まさにマジックバンドですよね。
うん、うん、そうですか、
はい。まあ、設備もね、うん、今本当にアンテナから何からでかいアンテナ上げてる方は結構ねいますからね、う
ん、まあ、鈴木さんの場合この1番のアンテナタワーには 6m アンテナしか上がってないが該当しないですね、
う
ん、
該当しない
です。他にいっぱい上がってますからね。
もうね全部こうね、うん、全部一緒だになっちゃ
ってますから。ただその発見他は全部当たってますか、
うん、6メーター ね、で昔
使っていた無線機を買い直して、
これ、
ね、はい、
これ6メーターだけじゃなくて、うん、昔欲しかった無線機とか、
うん、ああ、そうですか。
これやっぱオークションとかで、
まあ、要するに6メーターだったら TS600 とかそういうあたりですかね。
そういうのをね買い直しちゃったり、
ね、
年中オークション見てるとね、うん、でそういうのはありますね。
ああ、
はい、
そうですか、
うん、
ね、620とか、
懐かしいですね、
懐かしいですね、625でしたっけ、うん、
625D
だったり、あの辺は AM がすごいパワーが出る、はい、
そうなんですね、
いい無線機でしたけどね、
まあ、601、661ね、はい、それから、まあ、625ね、あと IC551 シリーズね、
551
ね、はい、あの辺もありましたしね、
はい、まあ、もっと古いんだとね、AM 好きな人は IC71 とかね、
AM3D なんだよ、ありましたね、井上電機の頃でしたけどね、まあ、6メートルいっぱいありましたよ、
うん、
はい、
もう楽しいバンドでしたからね、うん、今思えば、
はい、
本当に楽しいバンドでございました、はい、ちょっと最近ねニューカーマーが減りました、6メーターはね。
ああ、もうねベテランの人多いんですよ、
そうです、ね、
逆に
もうニューカーマー430に上がっちゃいました、
ね、そうですね今ね、はい、
そうですか、
うん、
はい、山崎さんすごい楽しまれているようですよね、はい、6メーターね、これから e スポのシーズンですからね、はい、もっと楽しめると思います、うん、ありがとうございました、はい。
新読み街道芝久保町スカイタワー西東京周辺
599
了解。さらに
842
了解。以上2台は無線だけでなくオーディオも楽しめる FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、お店入りまして連絡599
了解3分
842
了解3分。
以上2台口となります。なおこちら本日お店オリジナルまっつぐ大賞お買い上げのお客様ですので実車ご気をつけてお送りください。
了解
了解。
さあ今日もですね音楽のコーナーを挟みまして、うん、2つのコーナーをお届けしてまいりましたがね、
はいはい、
もう終わりの時間です、うん、
田中さんはその昔ね今日お送りしたような曲がやってた頃、
はい、
ちょっとそっち系はあまり興味なかったですか。
あのね、人が聞いてんのをね横耳で聞くぐらいでしたよね。
そうですか、ま
あ、
一時ね四球ハムラジオと合わせてですね、買ってたんですよこんな一瞬でしたけど、
ね、それはちょっと驚きですが
、
まあ、その頃のねあれがありましたけどね、懐かしい曲でございましたけどね、
そうです、
まあ、またこういうね懐かしい曲とか、うん、なんかこう変わったこんなのがあったらかけてくれってなったら、うん、ぜひね、メールをいただきたいですね。
だんだんそういうコーナーが増えてきたりして、うん、
なかなか音源がね見つからないっていうのはありますけどね。
そうですね、はい、それはちょっと苦労するかもしれませんね、うん、
はい、まあ、先週 のアーサーキットもですねよく音源があったねっていうなんかメールいただきましたよね。
いただいてましたですね、
はい、なんか喜んでいただいてるんですけどね、はい、まあ、どっかしらから出てくるんですけどね、まあ、また面白い そのね音源があるといいですよね、はいはい。まあ、それと今日はね QRP の話しましたけどね、やっぱりあの昔懐かしいその感覚というかね、うん、その無線そのものの楽しみというかね、うん、またね蘇ってくるような感じしますよね、
うんうん、そうですね、はい。
まあ、自作もね、最近なかなか遠のいちゃってますからね、自作の無線機で QRP を楽しむというのはね、一つのこのアマチュア無線の醍醐味、
そうですよ ね、 ね
思い出してくれる、一つだと思いますからね、なかなかいいですよ、
ね、うん、昔そう思えば本当に無線機がね、うん、みんなパワー少なくて QRP の無線機ばっかりだったっていう感じなんですよね、
ね、いろんなそういう技術的な、ね、お話、これも QSO でできますから、
あ、そうそう、そういう話ができるのが一番楽しいんですね、
そうですよね。ぜひ AM とかでもね、QRP の無線機で、50あたりでやりたいな、
ね、いいですね、50の AM はね本当 QRP に限りますよ、ね、
ぜひね今年は
作りやすいですよ、
今年中にねなんかやれたらねいいなと思いますけどね、またそんなね情報もお伝えしたいなと思いますけどね、はい。というわけで今日も、30分ねお聞きいただきましてありがとうございました。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドロドネット
73-88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。